あえて問題が許されてきます。隠されていた罪、また隠されていた傷、それが明らかになるでしょう。しかしそれは神の憐れみです。その隠されていたものを明らかにし、私はそこに光を差し込み、その傷を癒し、その罪を清めていこう。あなたはさらに新しくなる。すでに新しくされていますが、さらに新しくなる。そしてそこに祝福が増し加わってくると知られます。受けなさい、もっと豊かに受けなさい。そしてためらわずにそれを流し与えていきなさい。与えるものはさらに受け、さらに豊かな祝福が増し加わってくると知られます。私はあなたを通してこの私の手を差し伸べたい者たちがいると知られます。少しではありません、たくさんいます。あなたが私の手を受け取り、癒しと解放を受けるとき、私はさらにあなたに多くの人々に手を伸ばし、あなたを通してたくさんの人に救いを、癒しを、解放を、そして回復を与えていこうと主は仰います。あなたの人生を私のために用いなさい。それは重荷ではなく喜びとなる、祝福となると主は仰せられます。
このあなた方の命はこの死の手の中に守られてあることを覚えなさいと主は言われます。この死の手の中にあるそのあなたの命を主のために用いていきなさい。この終わりの時代、この虚しいことに目を向けず、私のために用いていきなさい。その時あなたは自由にされ、また癒され解放されていくと主は言われます。
最も近くの者が、最も理解してほしい者が理解せず、最も近くの者があなたを迫害し、あなたにぶつかってきます。しかし愛する子、相手の人もあなたに理解してもらえてないと思い傷んでいます。あなたは感謝を下げ、そして私に祈りなさい。相手が変わるようにではなく、あなた自身が変えられていきなさい。私は私の恵みを持って、そのぶつかってくるものをある日突然変えていこう。それはあなたにとっては突然ですが、私の時は完全であると知られます。目に見える状況に振り回されないで、相手を許し、理解し、受け取りなさい。そして私に感謝を捧げなさい。私の手を通してあなたはこの救いが起こり、奇跡が起こるのを見ていくようになると称されます。何かぶつかり許されるのは恵みである。あなたはそれによって非常に深く私と交わるようになる。今までないほどに私を求めるようになる。そこに大きな見心があると称されます。 God is working on my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, he really is. Hallelujah! 愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。問われた一人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に礼拝されている一人一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人々をありがとうございます。長崎エルサレム教会の新牧師であるイエス様が牧会してくださっている日本中、世界中にあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者の心も減り下ります。語ってくださり、その神の言葉によって私の信仰を養ってください。上からの知恵として俺は問いを持って、聖霊はご自由に語ってください。私は主をあなたに期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目の主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。聖書に入っていきたいと思います。マタイの福音書の8章の1節から見ますね。ここは1節から4節で来るのはサーラと、一つ前の聖書は雷病と訳しています。ちょっと、言語そのままサーラとってやってますけども、雷病ですね。一つ前の聖書の訳だと。でどういう病気かというと、体中が、うんと簡単に言うと腐ってくる病気なんですけれども、これは病気であると同時に、当時は汚れた病、汚れた病というのはつまり宗教的な意味で汚れている。 雷病になるとただ体が病気になるだけではなくて、これは霊的に汚れたものとして扱われて、家族からも社会からも隔離されて、雷の谷というところで過ごさなきゃいけなくなります。で、人々と接触してはいけません。だからあのベンハーの映画見たことのある人は覚えてると思うんですけども、家族が何か差し入れしたくても、雷の谷と一本こうかなり距離があるから、こうその雷の谷がちょっと離れたところにこう物を置いてパーッと去っていくと、雷の谷からこうやってきてそれをもらって向こう行くと絶対接触しない。で、もし雷の谷に生活している雷病の人たちが、その町に出てこなきゃいけない領事があるときは、雷をこう隠しようにしてですね、で、私は雷です、私は雷ですと叫ばなきゃいけないんです。そしてその人に近づいちゃいけないんですね。ちょっと何キュビットだったかな、正確な数字はレビ記を見ると書いてありますけどね。で、風上に雷の人がいたときは、風下の場合はもっと離れなきゃいけないんです ね。それはちゃんと書いてあるんですね、規定がかなり細かく。で、雷病であるって宣言するのは祭司なんで、お医者さんじゃないんです。汚れた病気だから。で、雷病が、治るってことがあるんですけど、その治ったときに治りましたってきちんと、いろんな検査をして1週間経って確認するんですけど、それを宣言するのもやっぱり祭司なんですね。だから雷っていうのは単に体の病気じゃなくて、宗教的な意味で汚れた病とされて、雷になるともう社会から、そして家族からも隔離されて、つまり、ちょっと言葉はでしょう、人間だけど人間でないっていうんでしょうね、そういう生活を強いられるという、しかも本当に体腐っていくので、そこで死んでいくっていうことですね。そういうことなんですね。そういう病気だったんですね。ところがですね、ここ見ていくと、それをちょっと知ってください。それ分かったようで、ここ読むとね、全然変わってくるんですね。一節、イエスが山から、これ山上の水訓があるんですね、マタイの福音書の、この手前までね、山上の水訓があって山から降りてこられると、当時、多くの群衆がイエスに従った、たくさん群衆がいたんで、その人たちがイエス様と一緒に降りてきて、イエス様の前にたくさんの群衆がいるわけですよね。そこに、そのたくさんの群衆が前に、そこにすると、サーラートに侵された人々が、つまり侵された人が、ごめんなさい、侵された、つまり雷病の人が、そのイエス様の元に来てひれ伏して言うわけですね。主よ、お心一つで私を記憶してあげます。で、これすごい勇気なんですね。さっき言ったベンハーの映画でね、ベンハーがね、お姉さんとお母さんが雷になってしまって連れてくるんですね。で、お母さんたちが嫌なんだけど、でイエス様に一目合わせようと思ってね、それでイエス様がベアローズを歩いてるところにパッて連れてたらね、みんなこうやって群衆を見てるけど、パッて気づいた瞬間にわーって逃げるんですよね。そのシーンがあるの覚えてらっしゃいますかね。そのあるんですね。あれね、もうあんなもんじゃもっとバーって逃げるんですよ。あんな近づいちゃいけないから、本当ならね、そういうシーンがあるんですけども、で、見た後治っちゃうんですけども、 そういうシーンがあるんですけども、人のいるところにね、行くってこと自体がすごい勇気があるのに、こんなイエス様の前にたくさん人がいるのにね、なぜ行ったかというと、周りの人が問題じゃなかったんですね。イエス様に会いに来たんですよね。で、どんなに人がいても、そしたらもう嫌がられる、もうなんていうか、こう避けられる、逃げられる、それは気持ち悪いから嫌だっていうんじゃなくて、立法でそう言われてるから、だから近づけないわけですから、当然離れるわけですね。その嫌がられるというよりも、それが立法なんですよね。だから当然離れる。だけどこの人はイエス様と来た。どうしてか、イエス様なら、治してくれても清めてくださる、この雷から清めて結果として治してくださる、イエス様なら清めて治してくださると思った。しかもイエス様のそばに近づいてきたのは、イエス様だったら逃げていったり離れたりしない、立法はそう言ってるんですよ。立法はそう言ってるから、それが悪くなくて、それが当然なんだけども、でもイエス様はその立法を超えてというか、本当に神様、イエス様ならそれでも逃げないで私を直してくださると信じてたんですね。で、皆さん間違いません。立法は間違ってないんです。正しいんです。でも、イエス様の立法の解釈の度合い、何があったかというと、愛なんです。土台に愛があったんです。だから、立法で一番大事なことは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知恵を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。自分を愛するように、だから自分を愛しなきゃいけないんですよ。自分を愛するように、隣人を愛しなさいなんですね。で、もちろんこの愛はアガペの愛ですからね。で、愛しなさいってわけですね。その愛を土台に置いて、イエス様は律法を全て解釈されて、この時もこの人がわっと近づけたらね、人々びっくりしたと思うんだけど、このそして雷病院のね、素晴らしかった点はね、いや、イエス様は決して逃げないし避けない、イエス様は必ずこの雷を治してくださると信じてたんですよ。さて皆さんね、クリスチャンになってる今どうでしょうか。今日クリスチャンの方ですよね。私は救われた時はね、いろんな まあ、被害者のことも多いでしょうけど、加害者のこともあるでしょうけど、とにかく自分が本当に主の憐れみによって救われたって、まあ、ある意味で癩病って言ったらあれですかもしれませんけど、まあ、いろんな意味で罪から解放されて、いろんなことが解放されて、本当にイエス様に愛されて許されてよかったと思うんですけども、クリスチャン生活入ってくる、これ福音なんですね。一方的な恵みなんですよ。福音で始まったんですけど、恵みで始まったんだけど、恵みで始まったのにクリスチャンになっていくと律法になるんです。こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、私は変わらなきゃいけない、変わらなきゃいけないんじゃないんです。神が変えてくださるんです。恵みで福音だから変えていかれるんです。主の恵みと主の言葉を変えてくださるんですと思ってる人は、変わってない人に、何クリスチャンに変わってないの、何あなたはクリスチャンないって言われません。大丈夫よ、イエス様と来てごらん、変わるからって。聖書では御言葉に触れられると、ね、変わっちゃうのっていうのです。ただそうじゃないということは読んでないでしょ、だからダメなのよ、ね、何あなたしてるのよって、ね、教会来ないでしょ、だからダメなのよって、こういうんですね。これ律法なんです。律法は 大事なんですよ。律法があるから私は罪が分かるし、律法を本当に守ると私は祝福されるんです。でも守れないんです。だからキリストの十字架があって、私は恵みによって救い出されたんだけど、救い出された後、私は気がつかないうちに恵みではなくて律法に行き始めるんです。どうも日本の教会はこれが強いような気がする。それはね、勤勉で真面目だからです。これは神が与えた賜物なんです。私はそれ素晴らしいものだと思います。ところが間違えると恵みは福音から連れちゃうんですよ、でこの時ね、このツアートの人はね、もう恵みにすがるしかなかったんですよ。だって汚れてるんだから、離れていかなきゃいけないんだから、もうでもイエス様にすがるしかなかったんですよ。もうイエス様の愛にすがるしかなかったんですよ。他になかったんですよ。で皆さんね、時々追い込まれることがあると思う、自分でも、あなたの大切な人が。その時否定的にならないで、それは恵みです。もう神しか頼るものなくなった時、人は神に頼れるんです。あなたが自身がそうだったらもう絶対大丈夫。そこで神に本気で頼れば、こんな時だけ神に頼るのは申し訳ない、困った時の神頼みもできないなんて、そんな間違った小言言わないでそれはダメですよ。 でそこで神に頼れば、でもしあなたの愛する人が、大切な人がそういう状況に追い込まれたら、はぁ、もう自業自得だ、もう仕方がないななんて言わないで、それでも憐れんでくださる神の憐れみと愛に期待してあげたいんですよ。そういうふうに信じてますか、イエス様のことを。思い出してください、イエス・キリストはどういう方だったか。イエス・キリストは愛と憐れみに富んでる方なんです。この方は愛以外になれないんです。アガペの愛ね、愛以外になれない方なんですよね。でこの時もこのサラトの人はもうイエス様しかいなかった。でこの方ならきっと書いてくださると思うから、もう大胆に、人々いっぱいいるのにイエス様見そばまで行ったってことは、人をかき分けたってことでしょ。すごい勇気でしょ。これ信仰なんです。イエス様のところ、イエス様なんとおしかさるって、そしてこう言ったわけですよね。いつかね、映画を撮ってみたいんですね。誰がこのライブ200をやるかってことですけどもこれ言ってね、そしてこうイエス様のところに来た。すごいのはね、ひげれ伏してるってことはね、ひげれ伏してるってことは、イエス様を神と、主と認めてね、神と。この方が神だと思って、ひげれ伏ったら、礼拝だからね、ひげれ伏して。そして、言ったんですね。でも面白いのは、この時ね、ひげれ伏してるけど、触ってはいないんですね。すがりついてはいないんですね。もう近くの狭い時にこう、ひげれ伏してるんです。触っていないんで、この時ね。イエス、ライブインの方は。そして、ね、ちゃんと立法で触れちゃいけないからね。それで、何かというと、これ、ツァーラートに犯された、犯されたって書いてあるんで、だから犯されてるんですね。人は、身元に来て、ひれ伏して言いました。主よ、主よって言って、お心一つで私を記憶してくれます。このお心一つってのは、イエス様の心なら、つまり、御心だったら、私は清めてあげますって言うんですけど、これで、御心ってことをよく言いますけども、その通りなんですよ。御心だったら優しい。そうなんです。だけど、この群れはね、あんまりね、大丈夫、御心って言っても大丈夫な記憶があるんですけど、ね、御心で治るって期待してるから。でも私はクリスチャン2世でね、でも御心って言葉がね、あんま好きじゃなかったの。どうしようかってみんな言うね、御心ならばお願いいたしますって祈るんだけど、その時御心ならばお願いしますっていう時の祈りは大抵御心じゃないからダメかなっていうのがかなりあるんです。で答えられなかった時、御心じゃなかったんだわっていうため の保険なんです。もう子供心に思ってました。私、御心ってことは嫌いだったんです。こんなこと言う前にもっと祈るよって、素直にも直してくださいって言えばいいじゃないかって、答えてくださいって言えばいいじゃないかって子供の時ですよ。あるいは、見心が分からないな、見心がどうか分かるまで神に聞けばいいじゃないかって思ったの、子供の頃にね。あんまり祈りたくないから、見心ならお願いしますって、そこそこにして、見心でちゃんちゃんってして、 そして答えられなかったら御心じゃなかったんだわって言い逃れするための言葉でしかなかったんです。私が幼い頃見てた親たちの祈りはね、うちの親そうじゃなかったですよ。私だから好きじゃなかったんです。だからあんまり御心って御心がこれは本当に御心じゃないとダメなんですよ。でも御心って広くて大きいから神様の愛って、でここの御心ならばってそんなんじゃないんです。お心一つで、つまりこれライブは汚れてる、立法で言って汚れてる、だからもう私は汚れたものなんですってね、立法ではもう汚れてるもので、もう近づいちゃいけない存在なんですって分かってるんですよ。もう私はそういうものです。だけどイエス様、あなたなら、そんな私でもあなたなら心に留めて清めてあげよう、直してあげようって思ってくださるでしょって、あなたはそういう方ですよね、あなたは私をそういうふうに思ってくださる方ですよねっていうのはあるんですよ。彼は、あ、彼は本当に謙遜だった。本当に私は汚れたものだって分かってた。だけどそんな私でもあなたは直してくださいますよってね、皆さんね、本物の謙遜って信仰を生み出すんです。本当に私はどうしようもないと思ってる人は、でも神はなされるって信じるんです。でクリスチャンみんな、私はどうしようもないけどって、でもそう言うんだけども、どうしようもないと思ってないんです。言ってあげましょうか、本当にどうしようもないですねって怒るでしょ。いや私はこう、もう本当に罪深くてって、本当罪深いねって言ったらね、あんたお前こそって言いたくなるでしょ、なるでしょ。それぐらい私高いんですよ。自分の義があるんですよ。それを本当に認めて、ああ神様どうしようもない、だけどそんな私でも憐れんでくださいっていう、でね、本当に自分がね、もうはあって思った時ね、神しかなくなる。神しかなくなった人はね、信仰が湧くんです。なぜかって、本当にキリストしか見なかったらね、この人ならしてくださるって分かるんです。キリスト以外にいっぱい見てるんです、人あーって。だから信仰湧かないんです。神の言葉以外にいろんな人の言葉がいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい入ってくるんです。だから信仰湧かないんです。イエス・キリストご自身を見て、神の言葉そのものに聞いていくなら信仰って湧いてくるんです。なぜかって、言葉に力があるから。イエス様ご自身に力があるから、力ってのは愛にある力ですよ。信仰を与えてくれるんです。この人はね、もう本当に自分は汚れたもので、ライブは逃げれないでしょ、立法が言ってんだから。だからそんな私ですけど、あなたはそんな私でも清めてくださいますよねっていう、だからお心一つで、まあ、あなたが一言言ってくだされば、あなたがちょっとそう思ってくださればもう治るんですって、すごい信仰じゃないですか。清めていただきますって言ったんです。でしかもこれ清めてだからね、癒しじゃなくて清めてくださいます、清めてね、言ったんですね。ここは求めてたんですよ。で皆さんね、神様の中にね、どうしても神様の愛のゆえにすごい祝福されてる部分もあると思うけど、どうしても、ね、弱さとかいろいろもあるじゃないですか、ね、逃げないで向き合って主の前に行きましょう。この部分だけはすいませんって、もう本当にどうしようもない、自分でも情けない、もうね、もうこうほら、もう本当にどうしようもませんけど、イエス様あなただったらこんな私も清めて作り変えられますよねって、イエス様なんとかしてくださいってこう主のところに行ってごらんなさい。主のところですよ。で教会ってね、いいんです。キリストが満ちてるんです、ね、ね、本当かしらと思った人もいるでしょうけど、あなたが感じても感じなくても満ちてるんです。いや私は教会に来ると眠気に満たされるって人もね、特にあるでしょうけど、でもキリストが満ちてるんですね。でここで本当に死に向かって叫ぶと、賛美の時でもいい、メッセの時でもいいし、祈る時でもいいけど、本当に死に求むと触れてくるんですよね。ね、もうよく私が話すじゃないですか、うちの妻の話。まだイエス様を本気で信じきってなかった時に、その許さない人がいて、教会に来てね、まあ、礼拝終わったらとにかくあの人にこの人に聞いてもらおうと思ってたと、ね、そしたら 100% 自分は間違ってないからね、絶対ね慰めてくれると思ったからね、もう早く礼拝終わると思ってたけど、 でも誰も近づくなよと思ってたってね、私の近くに来たらね、私のこの憎しみとね、なんかこう、ここ汚いものでそれが映ると思ったんですって。だからないですよ、まあ、でもそう思ったのその時はね、学生の時ですよ。で教会、大きい教会だったら、200人が入る教会だったら、一番後ろの席に座ってね、誰も近くに来ないでと思ってね、早く出会えるようにと思って思ってたんですね。そしたらですね、主の祈る時に、いつも呪文のように言った主の祈るところで、悪よりを救いくださいっていうね、そこ初めて本気で、あっ、この悪から救ってくださいってね、こうどうしようもないこの、ね、憎しみと許さない心と、そこから来るこうなんか自分でも嫌だけど、こ うわっと湧いてくるものが、この悪から救ってくださいって思ったんですよね。誰も知りませんよ。 誰も、こんなのは。そしたらですね、説教者が説教して突然、これ知識のことなんです、説教者にふっと突然ですね、説教から突然ですね、今あなたは裏切られた悲しみで傷んでるでしょうって言ったんです。突然で講談高かったらこうやってね、かっこいいんですよね、こういうふうにですね、こうやってね、その説教者ね、俺はパッとびっくりしたの、早く終われと思って、こうやってえってこう顔上げたら、その指先が自分を向かってるんですって、そう感じるのね。そしてですね、でもあなたよりもっとひどい裏切りを受けて傷んだ人がいる、それがイエス・キリストだって言ったんですよね。その時にドーってなんか愛でしょうかね、何か飛んできたんで、ガーって、そしてなんかまあ縁日に売っている八冠目と言いましたけど、八冠目を読んだみたいにスーッとこう憎しみがスーッと消えていって、同じ人に対して早く会いたい、早く会いたい、早く会って、女の子ですよ、抱きしめてあげたいってこう一番驚いたのは自分なんですよ。一体私何を思ってるのかしらって全く変わってしまったんですよね。これは聖霊の力です。賜物と聖霊です。これは知識の言葉、知識の言葉で、そして賜物、そして聖霊の力ですね。その時以来感じる、何かある、聖書の何かある、神の何かある。これ教会にはキリストを見せてるんです。だから叫んだ時に誰も知らなかったけど、神様は知識の言葉として語ってこられて、触れてこられて、本当に顔されちゃったんですね。私はいつも言いますけど、病気が治ることは素晴らしい奇跡だし、今でも治ります。だけど内側って帰れないんですよ。許せないものは許せないの。そんな簡単に許したって言ってくれるなって言いたくなるぐらい許せないの、許せないことは。でもそれを許した方が楽だし、聖書は許しなさいって言ってるんで、許しなさいって言ってるってことは許せるよってことなんです。頑張れって言ってません。私にすがりなさいって、私のところに来なさいって、私の言葉が来たら、私の力が望めば、あなたは許せるようになるってことなんだ。だから福音なんだ。だから恵みなんだ。私たちは恵みに来てる、福音によって救われたん。でこの時言った時ですね、このもちろんイエス様はね、この後ね、イエス様行きますよ、皆さんね、こう主のとこ来てください、本当に救われたから。イエス様は手を伸ばして彼に触り、私の頃とは清くなれと言われた。するとすぐに彼の面とは清められた。すごく私の好きな話なんですけど、イエス様は手を伸ばして書いたんで、彼に触ったん。彼は雷病なんだ、ツァラトなんだ。触ったらダメなんだ。汚れるんです。聖書が言ってるんだ。律法が言ってるんだ。律法を全うするためにイエス様が来られたのに、触っちゃったん。さっき言った愛の律法なんですよ。イエス様はね、触らずにね、来てくしてるこの人にね、私のこれで記憶になれって言ったらなったん。なった後にパッと近づいてね、抱きしめたらそれでいいんですよ。律法を守りましたって言うじゃないですか。そうはしなかった。あえて言う前に手を伸ばして、大病のままのこの人に触れて手を置いたんです。私の父がね、マッサージ師だったんですけども、こう、ね、体に触るでしょ、でね、言ったんですね、こう手を触れてっていうか、他にもあるんですけど、誠ってね、私父の前に説教した時にね、ここじゃないけど別の箇所でね、説教したの。父が感動しきれてね、嬉しかったの。父がね、いやー、イエス様すごいなって言ってね、見てみろ、誠手を触れたって書いてあるだろうってね、そこ説教してないの。ね、本当に手を触れて、イエス様は愛だなって言ったんですよね。私ね、と思ったんだけどね、なるほどなと思ったんですよね。この時ね、イエス様はね、権威をかたして治れって言ったんじゃないですよ。大病のままの彼に手を触れたんです。これね、我々わからないけど、大病の人ならわかるんです。誰も逃げていったのに、イエス様は近づいてきて、大の私に手を置いてくれたんです。嬉しかったと思う、生まれて初めてだったと思う。ライのままであなたは人間だよって、ライのままで私はあなたを愛してるよって、ライのままで、その汚れてないと言うんですよ、汚れたままで、汚れてるけど、その汚れたままのあなたを私は愛してるし、汚れたままで私はあなたを受け入れているよって言ったんですね。おそらく初めてでしょう。嬉しかったとか、すごく体が震えたと思います。そしてなんです、でもいいですか、だからもうライのままでいいよなんて言いません。そして私の頃だ、記憶になれって言ったんですね。決められる必要があるんですよ。で、私たちはそのままで愛されてるし、そのままで愛していくことでしょう。でもそのままでいいとは言ってないんですよ。本当に記憶になれってイエス様変えられたんですね。でもここで記憶になれ、頑張れって言ってないんですよね。 清くなれって言葉を言った時に雷が清められたって書いてあるんですね。主の言葉には力があるんです。力っていうのはね、病気を治してしまう力、内側を変えてしまう力、悲しみのどん底なのに喜びに変わってしまう力、主が言葉を発せられるとその言葉はそうなっていくんです。病気よりも悪霊よりも自然現象よりも原則よりもはるかに高いんです。神の言葉には権威があるから。本当にこの人嬉しかった。そして言葉を聞いたら、すぐに治っちゃった。パッと聞くよね。すごいですよね。で、繰り返します。ぜひ主の言葉を聞いてください。神の言葉はあなたの人生を変えます。あなた自身を作り変えます。そして、あなたの愛する人にも、その神の言葉が解き放たれていくと変えていきます。で、これね、主が清められてあったんですね。そしてね、その次の4節ね、イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々の証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命だ、備え物を捧げなさい。一番最初に話しましたね。大病を治ったというのは祭司の仕事ですね。晴れりゃよかったっていうんじゃなくて、ちょっと待ってって。ちょっとね、まだ言わないで、ちゃんと正式に治ったというのはちょっと言わないで、ちゃんと祭司のところに行って、備え物を捧げて、一週間かかるんですけども、いろいろやって、ちゃんと正式な手続きを踏んで、きちんと祭司から、もうあなたは雷ではありませんって宣言されなさい。そしたら家族のところに帰れるんです。社会復帰できるんです。イエス様はただ治すだけじゃなくて、この人のこの後の人生を取り戻させてあげたかったんです。きちっと最初のところに行って、きちっとやって、再び家族と社会に戻って生きていきなさいって言ったんですよね。イエス様ってね、この人の将来まで考えてたんです。あれなんね、愛する人ってその人の将来のことを考えるんです。ただ人間の場合はね、一生懸命考えるんだけど、結構ね、一生懸命考えて的外してしまうの。だからね、ちゃんと主に聞いてね、主に聞いてた、主に交わって、主がその人のこと一番知ってるから、主のおっしゃる道に行くのが一番ですね。で、でもね、やっぱり将来のこと考えますよ。ここね、で、このイエス様はちゃんと治ってよかったねってだけじゃなくて、ちょっと待ったって、きちっと最初のところに行って、ちゃんと手続きを踏んで、正式に治りましたって宣言してもらって、そしたら社会に戻れるよ。家族のところにも堂々と戻れるよ。家族のところに帰って、社会に戻って、この後の人生を生きなさいねって言われたんですよね。いやー、深いと思いませんか。本当にイエス様ってこの人に、この人の人生をこの時だけじゃなくて、今まで悲しかった、つらかった、来から解放されたくて、この後の人生のことまで考えたんですね。それがイエス・キリストという方です。神様です。イエス様は今、常にイエス様の時間は今なんだけど、今なんだけども、今だけじゃなくて、その将来のことまでちゃんとイエス様は考えて導いておられるんです。だから時々、主の時が遅いと思うでしょ。でも実は遅いんじゃなくて、いろんなことを知った上で、一番良い時に神は用意されてるんです。傷んだ分が長いと辛いじゃないですか。でも、長い分だけその後の祝福があったりするんです。長くなければ学ばないこととか身につかないこともあるんです。だからね、イエス様はね、常に本当に最善を考えていることをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。今日はそこまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、このつわらの人が主のもとに来たときに本当に癒して解放してくださいましたけれども、清めて癒してくださいましたけれども、私たちもいろんな意味で汚れたものですし、自己中心なものですし、自分が正しいんだと思うものですし、自分を中心しかものを考えられないものであることを認めます。お弟子様、本当にあなたのところに行って、あなたに清めていただいて、聖霊に満たしていただいて、全く変えられて新しい歩みをすることができるように、恵みによって生きることができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天の様、今一人一人に手を置いて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を完全に治れ。血圧が高い方の血圧を下げてください。低体温の方の体温調節をあなたがしてくださって正常にしてください。 眼圧が高い方を下げてください。1下げ、2下げ、3下げて正常値にしてください。イエス様によって眼圧よ正常値になれ、血圧よ下がれ、本来の正常値になりなさい。糖尿病の方を完全に癒してください。緑内障、白内障、イエス様って命ずる、癒されよ。耳に関してね、難聴気味の方がいるんですけども、信じなさい、主に本気で信じなさい。私はあなたの耳を完全に癒そう。その原因があります。私はそこに手を置こう。イエス様はその難聴、耳に触れてください。完全に癒してください。その根本の原因に触れて癒してください。イエス様って命ずる、難聴よ根本から完全に癒されよ。イエス様って命ずる、癒されよ。アラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ神様に求めるということを神様は導かれます。あなたが分かるように主は語っておられます。もっと経済のことに関して真のところに行って祈りなさい、求めなさい、そして交わりなさい。一方的にだけじゃなくて交わりなさい。なんか非常に具体的な主からの指示がやってくると主は言われます。イエス様、生きた交わりを与え、そのことを通してあなたが生ける神であることを体験させてくださることをお願いいたします。感謝します。手の指がおかしい方、イエス様って命ずる、癒されよ。腰の調子が悪かった方はその腰に触れてください。腰を完全に治れ。感謝します。あと、今入院されています山下英子さんの心不全、心臓に触れてくださって、完全に癒してくださり、壊死した3分の2の心臓が生き返るように、イエス様の名によって山下姉妹の3分の2の壊死した心臓を生き返る。これは奇跡です。でもあなたは奇跡をなさるからで生き返らせてください。イエス様って命ずる、生き返れ。再び振動が動き出すように、イエス様って命ずる、山下一子姉妹も死んでいる振動を再び生き返れ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しまじわりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。